イエス復活に関する今日の証言はルカ福音書からです。ルテル教会では聖書日課に基づいて毎週御言葉を聞いておりますが、4つある福音書のうちのマタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書を1年ごとに3年周期で毎年読んでいるわけであります。で、今年はマルコ福音書の年なんですけれども、主の復活に関しては他の福音書からも御言葉を聞きます。先週はヨハネ福音書からでございました。イエス様の復活を信じようとしないトマスがイエス様と出会った場面、皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが、そして今日はルカ福音書、このルカ福音書の今日の聖書箇所の前のところに出てくるエマオでの出来事、エマオへと弟子たちが向かっている旅の途中にイエス様と出会うというお話でございました。その続きの部分が今日の福音書です。このエマオへと向かう旅路の中で、二人の弟子たちがイエス復活について話しながら喋っているところに一人の男性と出会う。それがイエスだったんだけれども、二人の弟子はそれがイエスだとは気づかずにずっと旅を続けていたという不思議なお話です。やがてエマオに到着した三人、二人の弟子とイエス様、一緒にその晩夕食を取ることになります。そしてイエス様がパンを取って、そのパンを裂いた時、二つにちぎった時に、二人の弟子はそれがイエスだと分かった、初めてイエスだと気がついた、そういうお話がエマオ途上の物語。今日はその続きからです。36節、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。この後2人の弟子はエマオからエルサレムへ戻ってきて、エマオで起こった出来事を仲間たちにお話をするんでありますが、するとその時にそこに復活したイエスがまた現れたのであります。それが今日の記事。先週は、トマスでしたね。イエス復活を私は絶対信じないと言っているところにイエスが姿を現した場面でございました。今日のルカ福音書もまた弟子たちがいるところにイエスが出現をした場面であります。いずれも復活のイエスとの弟子たちの出会いの場面でございます。先週の記事と今日の記事、この2つを見比べるとですね、似ているところがありますけれども、細かな描写は違っています。この2つ、ヨハネ福音書とルカ福音書のこの2つ、果たして同じ一つの出来事なのか、それとも別なのか、このあたりは不明ですけれども、ヨハネ福音書によると、イエスが弟子たちと出会った、弟子たちの前に姿を現したのは少なくとも3度あったというふうに書いてありますから、この2つ別々の出来事だったのかもしれません。それは分からない。先週のトマス、仲間たちから私たちは復活したイエスと会ったよという知らせを聞いたのですが、それを信じることができませんでした。では今日の場面ではどうでしょう。イエスがそこに現れた時、 弟子たちがどう反応したかというと、こう書いてありました。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。幽霊だと思って怖くなったって言うんです。その程度のレベルでしか彼らは復活のイエスを受け入れられなかったんですね。幽霊としか思えなかった。亡霊だと思ったわけですから、まあ、半信半疑です。そんな彼らにイエス様は言いました。なぜうろたえている？どうして心に疑いを起こす？私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。復活を体感的に確認をさせようとしているのであります。こうなるとですね、もはや信じるというレベルではございません。事実を受け入れるのみのはずなんですけど、41節にこう書いてありました。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっている。信じられない、不思議だ、そんな言葉がこの時点でも出てくるのであります。目の前にいるのに信じられない、まあありえないことが起こったわけですから、これはもう無理もないわけですけれども、そんな中で今日の福音書に一つの言葉がありました。喜びです。信じられない中ではあったけれども、この喜びという言葉がイエス復活の真実をほんの少し伝えてくれております。疑い、信じられない、不思議、半信半疑、こうした感覚は、こうした思いは私たちの中にも常にあります。イエス・キリストを救い主として受け入れ、信仰を得てキリストと共に生きる、このありがたさ、その大切さを知ってアーメン、そう答えて礼拝をする私たちですが、こうして御言葉に触れながら改めて復活ということを自分なりに思い巡らすとですね、疑いや信じられないといった感覚はやはり拭いきれないのではないでしょうか。半信半疑でうろたえる弟子たちのそんな心境をイエス様は察知したのでしょうか。次に取った行動は食べるということでした。差し出された焼き魚をイエス様はむしゃむしゃ食べました。人間イエスだということを身をもって示したのであります。亡霊なんかじゃない、復活は人間が人間としてよみがえることなのだ、聖書はそう私たちに語りかけている。コロナが明けて昨年の7月頃から木曜日に月に1回やっている読書会、市ヶ谷集会が復活しまして、今使徒信条の歴史を十数名の方々と学びをしております。使徒信条、毎週私たちが礼拝の中で唱えているこの言葉が一体いつ頃できたのか、どのようにこれまで用いられてきたのか、どんな変遷をたどっているのか、そんなことを掘り下げて読んでいるのでございますが、まもなくもうすぐ一冊読み終えるところです。で、私たちも礼拝の中で唱えるこの使徒信条、この原型というのはですね、すでにもう4世紀の文献の中に出てまいります。 実際にこれが用いられていたのはもっともっと前から。この信条を私たちも今唱え使っているのであります。そう思うとですね、この使徒信条のを唱えるということの意義、大切さというのが身に染みて伝わってまいります。じゃあ使徒信条で私たち何を唱えているかというと、まず一番最初に、後で皆さん唱える時にもう一度思い起こしていただきたいのですが、天地創造の神、全知全能の神様を信じますとまず最初に言います。そして次に御子イエス・キリストを信じますとこういうふうに唱えるわけです。3番目に聖霊を私は信じます、こういうふうに唱えます。すなわち三位一体の神様を私は信じます、こういうふうに告白をするのであります。そして見ていただくと分かりますが、真ん中のところの御子イエス・キリストを信じますという部分だけすごく長いんですよね。量が多い、文章の量が多い。三日目に死人のうちから復活しと私たちはそこで告白するんであります。今日に至るまでの1700年間受け継がれ、そしてこれからも変わることなくこの告白信条が唱え続けられていくのであります。まあ、読書会ではですね、使徒信条がどんなふうにしてできていったのか、どういうふうにして用いられたのか、なぜ使徒信条などという名前になったのか、みたいなことを勉強してきたわけでありますが、礼拝でこれを唱えるとき、そんなことはどうでもよくって、全く別の意義がここにはあるわけでございます。礼拝で私たちが使徒信条を唱えるとき、私たちはその唱える言葉に自分自身を委ねているんです。頭で考えても理解できないし、本当だろうかと半信半疑で不思議としか言いようがないんですけれども、それは今日の福音書に出てまいりますエルサレムに集まっていた弟子たちとて同じ。復活したイエスと出会っているのに、それでもまだ信じられない、不思議だ。この弟子たちの気持ちと使徒信条を唱える私たちの気持ちも同じ心境です。また彼らがその時受け取ったもう一つの心、喜び、私たちもまたこの喜び、これを復活の主からいただいています。使徒信条を唱えるとは、復活について半信半疑な私たちを初代教会のキリスト者たちともども復活の主イエス・キリストに出会っているということ、まさしくそのことなのです。ここに何か食べ物があるか、そう言われてイエス様は魚を頬張りました。竹串に刺してあったんでありましょうかね。直火で焼いた魚をむしゃむしゃ美味しそうに食べたのであります。食べるという行為以上に、人が私たちが肉の姿を表す行為はございません。地方の名産や評判のお店を紹介する、いわゆる食レポというのがテレビでよくやっておりますけれども、そういう番組に出くわすとですね、そしてレポーターが巧みな言葉を使って美味しそうにそれを食べるのを私もついつい見入ってしまいます。なぜかわからないけれども見つめちゃうんですね。そして次に美味しそうだな、食べたいな、なんていう気持ちにさせられます。 食べるという私たちの行為が命と直結しているからでしょうか、それとも私が単に癒しだったかもしれません。ここでぜひとも皆さんに思い起こしていただきたいことがあります。イエス様が食事を通して出会いの場を作ってくれたということです。渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体である。食事の後、杯をも同じようにして言われました。取って飲みなさい、これは罪の許しのため、あなた方と多くの人々のために流す私の血における新しい契約である。最後の晩餐、今に至るまで伝えられ礼拝の中で行われる聖餐式という食事会、ここで私たちは救い主イエス様との出会いを体験するのです。焼き魚ではなくパンとブドウ酒で、食事を通してのイエス様との出会いです。マルチン・ルターは言いました。イエス・キリストはパンの中に、パンのもとにおられる。イエス・キリストはパンの中に、パンのもとにおられる。これもまた不思議です。パンとブドウ酒をいただく、聖餐に預かることで私たちはその時イエス様との出会いという神秘を体験するのです。主の復活は私たちに疑いを投げかけます。主の聖餐は私たちを神秘で包みます。けれどもそこには喜びがあるんです。半信半疑で不思議でしかなかった弟子たちがその時に確かに得た喜び、目の前に現れた復活のイエス様と出会った喜び、それが私たちに信仰を起こし使徒信条の信仰告白へと導いています。喜びと感謝を抱きながら誇りを持ってイエス・キリストを私の救い主、このように私たちは告白できるのです。お祈りします。愛する神様、あなたはイエス・キリストを通してあなたご自身を表され、その人として肉体を持った身をもってあなたが私たちに語りかけ触れてくださいました。どうか私たちの日々の生活、そしてこの世にある命の始めから終わりまでをあなたと共にこれからも歩ませてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。アーメン。